今日は使徒の働き第2章5節から13節です。このところでは御霊によって語ることが語られています。6節を見ますと、物音がしたとあるわけですけれども、この物音はおそらく2節のところに出てくる天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡ったという物音ではないだろうかと思います。それはただ単なる風ではなくて、まさに天からのご精霊の働きの一つの実際的に見えるところの印であったであろうと思われるわけです。そしてまた炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまる。そして彼らはどうなったのかというと、6節のところにはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すというふうに出てきているわけです。生まれた国の言葉で、もうそれこそもうその国の人が語るように語っている。これはまさに驚くべきことであり、6節の前にはあっけに捉えてしまった、7節には彼らは驚き不思議に思っていた、12節には皆驚き当惑するとあるわけです。驚くべきことが起こっているわけです。しかもその話している人たちは7節に皆ガリラヤの人ではないか、もう普通でしたら語ることもできないような外国をガリラヤ出身の弟子たちが語る、非常に不思議なことが起こったわけです。そしてそれは決して理解できない言葉ではなくて、聞いた人たちはそれぞれに皆理解することができたわけです。11節にはもうユダヤ人、そしてまた外国人で改宗していた人たちや、またクレタ人、アラビア人、そういうもう全く別々の国の人たちが理解できる。しかもこの語っていたのは神の大きな御業、十字架と復活、神様がイエス様を通してなされたまさに罪の許しの出来事を弟子たちは語るということであったわけです。一体これはどうしたことか。それはもう全ての人たちに救いを伝えるっていうのが神様の目的であり、もう永遠の滅びから救われるのはイエス・キリストの十字架復活以外には他にはないわけです。人々はなぜこんなことが起こるのかということを理解できなかったわけですけれども、13節を見ると、彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだという言葉が出てきます。おそらくは信仰のない人たちが弟子たちの姿を見るときに、もう酒に酔っているような姿っていうふうにしか映っていなかったと思います。私も酔っ払いの人を見たことがありますけれども、酒に酔ってですね、なんか歌を歌って朗らかにしている、もうそれこそ千鳥足でこけてもですね、痛いとも言わない、また立ち上がって歩いていくっていう姿を見たことがありました。何もかこう感じないんだろうか、それがもう酔っ払ってるっていう姿であるわけです。おそらくこの時の弟子たちはまさに、そういう酒で、喜んでるのではなくて、もう精霊に満たされて、彼らの喜びっていうのは言うなれば人の力によらないところの、もう神様によって心から喜ぶ、そしてまたここにはあざける者たち、もう人がもうなんだこいつらはと言ったような言葉に対してももう動揺したり怒ったりしない、もう本当の喜びが彼らのうちにあって、しかももう語らずにはおれないというものが彼らの中から出てきているわけです。ですからただ単なるもう表面的な変化というよりは、もう彼ら自身が 聖霊に満たされて、もう喜んで感謝し、そして人から何を言われようとも神様の福音を伝えていく、そのような力が彼らのうちに与えられたということであるわけです。テモテの第二の手紙の1章7節には、神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださった、まさにそれを弟子たちは体現し表していったということであるわけです。そしてそれは今日においても私たちに必要なことではないだろうかと思います。イエス様のこの十字架、そして復活、人々は聞いたら笑うであろうと思いますし、おかしくなったんではないか、そしてまたそれに対してもう反論してくる、そういうことに対して私たちは決してめげたり腐ったり、そしてまたああダメだと落ち込んでしまうのではなくて、力と愛と慎みの霊を神様は私たちにも与えてください。そしてそれは決して、何か葡萄酒に寄っているようなものではないということです。エペソ書の5章の18節を見るならば、葡萄酒によってはいけません、むしろ御霊に満たされなさいとパウロはエペソの人たちに勧めているわけですけれども、本当に私たちが真に満たされるのは酒とかそういうものによってただもう無法中に生きるっていうことではなくて、むしろ神の霊に私たちは満たされ、そしてまたどんな境遇にあっても本当に喜び感謝し、そしてまた主が共におられる、そしてまた上からの力を与えていただいて、私たちはこのイエス様の真実な救いを伝えていくことのできる、そういうものとさせていただきたいと思います。